聞くだけでわかる初めての先生術、いよいよコースが始まります。講師を務めさせていただくのはホロマムの水沢純です。どうぞよろしくお願いします。今日はホロスコープとは何かということをお話ししていきたいと思います。今手元にホロスコープチャートお持ちの方もいるでしょうし、そうでなくても丸い円の中に星が散らばっているチャート見たことがあるのではないでしょうか。ホロスコープチャートというのは私たちが地球から見上げた星空、空模様、これを表したものです。特に出生図と呼ばれるものは私たちが生まれた瞬間にその時その場所から見上げた星空、これを西洋占星術のルールにのっとってホロスコープチャートの中に収めたものです。これがホロスコープチャートの出生図なんですね。出生図というのは人によって内容が全然違います。チャートの中には太陽系の10個の天体が散りばめられているのですが、星の配置のされ方というのは人によって全く違ってきます。なんで違うのかというと、それは生まれた時の日付や時間、場所が違うからです。ホロスコープチャートを出してみた方は、ホロスコープチャートを作る時にいつかいくつかの情報を入力していただいたと思います。まずは何年に生まれたかという西暦を入力していただいたと思います。私たちの地球は1年かけて太陽の周りを回っています。他の太陽系の惑星たちもまた太陽の周りを回り続けています。例えば土星であれば太陽の周りを一周するのにおよそ29年かかります。こんな風に惑星たちはそれぞれのリズムで太陽を中心にして移動しているので、星空を観測する年が違えば当然星々の位置も違ってきます。たとえ誕生日が同じ人がいたとしても年齢が違えばホロスコープも違ってくるわけですね。そして次に何月に生まれたかという情報も入れていただきました。地球は1年かけて太陽の周りを一周しています。そのため地球から見た太陽の方角は季節によって刻々と変わっていきます。日にちが少し違うだけでもやっぱり星々は日々移動しているのでホロスコープチャートも変化していきます。そして出生時間も入力いただいたと思います。なんて細かい情報が必要なんだと驚いた方もいるかもしれません。ホロスコープチャートを出すのにどうして時間まで必要なのかと言いますと、それは地球が自転しているからなんです。地軸を中心に地球は1日でぐるりと1回転してますよね。ですのでたとえ同じ日に同じ場所で生まれた人であっても、朝生まれの人の星模様、夜生まれの人の星模様は違ってくるわけです。なので時間まで必要なんですね。中には出生時刻わからないという方もいるかもしれません。出生時刻がわからないとホロスコープが読めないのかと不安な気持ちになるかもしれませんが、大丈夫です。まずは時間を入力しなくても読める部分から順番に読んでいけば大丈夫です。それに占星術にはホロスコープチャートとあなたのこれまでの人生経験をもとにしてそこから逆算して出生時刻を求める手法もあります。少し難しい手法にはなってくるので、このコースの中では触れられないのですけれども、占星術の学び続ければたどり着けますので、 ゆっくり焦らず進めていきましょう。そして次に入力した情報を覚えていますか？生まれた場所も必要でしたね。なぜ場所まで必要かというと、それは地球が球体だからです。北の方で生まれた人、南の方で生まれた人、東の方で生まれた人、西の方で生まれた人、生まれた場所が違えば、たとえ同じ日、同じ時間に生まれた人だとしても、見上げた時の星模様異なってきます。日本にいる人がその時見ている空と、ブラジルにいる人が同じ時に見ている空は逆方向なんですね。だから、ホロスコープ出す時には場所の情報まで必要になります。このように占星術というのは必要な情報多くてちょっと複雑だと思われたかもしれません。出生年月日に加えて分単位の時間も必要。さらには出生場所まで必要。そんな占いは占星術以外には、ないんじゃないかなと思います。それだけ要素が多いということでもあるので、その分複雑ですし、難しくもなってきます。数ある占いの中でも、占星術が一番難しいという人も多いです。だけど、安心してください。ホロスコープには、この世界の法則がたくさん反映されています。その法則から一つずつ丁寧に紐解いていけば、一見複雑に見えるホロスコープも美しいルールがあることが分かってきます。これから21日間、ホロスコープを知る学びの旅にご一緒しましょう。明日からはいよいよホロスコープチャートの中身に入っていきます。それではまた明日お会いしましょう。